ただいま瀬戸ラジオ。
ただいま瀬戸ラジオ。この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
ただいま瀬戸ラジオ現場リポート文化財シリーズ、高橋千恵子と
高橋ひろ子のダブル高橋です。
今回は東側公園からリポートします。
瀬戸川上流の小高い山の上にあります。この公園の中には室町時代からの古い窯跡などもいくつもあるそうですね、はい。
もう何百年前それ。 ね400年
そう。
すごいですね。
楽しみですね、
はい。
文化財についてお話を伺いますのは文化課課長の服部文隆さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
東側公園、まず入り口のところ、はい、この看板が素晴らしいですね。
この東側公園自体は瀬戸公園という名前で多分皆さん方覚えてらした方も多いと思うんですけど、東側700年祭の時にですね、この瀬戸公園という形で整備されてですね、東側800年祭、平成26年4月に、リニューアルオープンしたばっかりのですね、公園になります。入り口には東側公園という老いべの、で看板がありましたけども、はい、あれの東側公園という、字なんですけども、それを書いた方はですね、掃除寺の監修をされている江川新造禅師さんになりまして、法泉寺のですね、出身の方なんですね。曹洞宗の中で一番偉い様がですね、書いていただいたというですね、大変貴重な看板なんです。
はい、東側公園とはというのを教えていただいていいですか。
やはりこの東側公園っていうのはですね、やっぱ東祖さんをですね、祀るために整備された公園なんですけども、その中心になるのが六角堂碑と呼ばれている、市の指定の文化財になっている、世界に、最大級と言われている東西碑になるんですけれども、それが中心にあって、でその周りはですね、多くの窯跡があるんですね。で古くは室町時代の終わりから一番近くだと明治大正ぐらいまでのですね、窯跡がいくつかありまして、はい、その一部は公開したりとかですね、しているところもありますけれども、400年以上のですね、この公園だけで歴史があるんですよ。
この公園の中に窯跡があるということですか。
そうなんですね、はい。陶器のですね、窯跡と磁器の窯跡もですね、ありましてね、昔はこの山の中で焼き物生産がされていたんですね。でその生産されていた場所で、公園化されてですね、まさに瀬戸と言ってもいいぐらいの公園なんですよ。
もうここに瀬戸のいろんなものが集約されているという感じですね。
そうですね。でここって駅から歩いて、15分ぐらいですよね。すごく近いところにですね、それだけ歴史性が、あふれるですね、場所があるというのはさすが瀬戸というべきところなんでしょうね。はい、
東側公園と言いますとやはり六角堂碑ということで、今階段を上がってきました。
そうですね、やはりこの中心に六角堂碑があってですね、この公園のやはりメインシンボルになってますからね。でこう手前には一対の篠焼きの灯籠があって、でこれは2メーター以上ありますけども、江戸時代に作られたですね、瀬戸の一つの指定文化財になってますので、これも一つの見どころになりますね。土台見てくださいよ、あの釜垣です ね、
本当だ
ね。それがまたね、楽しく作ってありますよね。でその正面にですね、六角堂碑見えますけども、はい、その手前に瑠璃釉と青磁釉の柵が見えますよね。
キラキラしてますね。
光ってます。
あれが今回リニューアルした時に新たに付け加えたものなんです。でこれはこの六角堂碑が作られた後に、東祖700年祭の時に整備をされて、この瑠璃釉とこの青磁の柵が作られたんですね。でそれを今回復元をしたんです。で陶器の神様なのに磁器なんですけどね。でもその当時はやはり磁器がメインの時代なもんですから、で特にその青磁と瑠璃というのはですね、当時の瀬戸の、いわゆる主流商品だったんですね。こういう筒型の焼き物というのは外資をその頃は作り始めていますから、そういう、新たな技術、最先端の技術を使った焼き物をですね、この陶祖碑の横にですね、持っていったというのはやっぱり意味があると思うんですね。今回丸八園製陶所ってとか作ってもらいましたけども、大変苦労されたというふうに聞いてますね。はい、
さあそしてこのまたもう一つ階段を上がっていきますと、六角堂碑ということになってるんですけども、作られたのは江戸時代の末期でしたっけ。
っけ、
六角頭皮自体はそうですね、うん、はいはい、それが作られて、うん、ずっと、まあ、雨に当たるような建物も何もないという状況だったんですけども、まあ、その後に建物が作られて、はい、今回こういうようなお堂ができています。でただそのお堂についても、まあ、今回リニューアルさせていただいて、当時の形を残しながらですね、見やすく、まあ、昔はこの入り口も鉄の扉で中見れなかったんですけども、ここはガラス戸にしましたので、まあ、いつ来ても見れるというような状況になったんですね。
で中に入りますとまた太陽光が差し込むようにいっぱいガラス面が多くなりましたもんね。
そうですね、すごく明るい感じになって見やすくなったと思いますね、はい、
でまたこの周りにねこう通路があるんですが、これがずっと緩やかな坂になっていて、ね、碑文を読みながら回っていけるということですね。
そうですね、今回はやはりそのここに書いてあることはどういうことが書いてあるのかであったりとか、どうやって作られたのかであったりとかですね、っていうこともやっぱり知っていただきたいということもありましたので、まあ、いろんな説明をですね加えさせていただいたという形になります。
改めてこの六角頭皮をちょっとご紹介いただきますと、もう高さは3メートル以上ですよね。
そうですね、4メーター以上なんです。
4メートル以上
です、はいはい、で、この碑文が書いてあるとか一つの焼き物できてまして、それ以外がいくつかパーツに分かれてるんですけども、うん、で実際に、今回調査をしました。で一番てっぺんが穴が開いていまして、そこを開けたらですね、中に経文石が入っていたんですね。一時一石経というんですけども、法華経を書いた、石がぎっしりと入っていた、はい、それはあの文献上でも分かっていたんですけれども、今回初めてそういったことが分かったんですね。でそうするとですね、内部構造も分かりまして、はい、2パーツかなと思ってたものがですね、1パーツであったりとか、あの複雑なですね作りをしながらきっちりと作られているというものになりますね。
だってこれだけの大きいものを、ね、作るって本当大変なことですよ ね、
ですね。だ特にそれを上り窯で昔はやりたわですから ね、うん、ねだから窯の中で作って、うん、で窯の口を壊して出したっていうふうに言われてますからね、やっぱそれだけ大きいものを作るやっぱ技術もあったし、うん、で私がすごくすごいなと思うのはですね、この文字のところを見てもらいたいんですね、はい、エッジがシャープなんです。
彫ってあるあ
の、そうですそうです、焼き物のね、あの彫るっていうのはやっぱりすごく難しいんですけど、うん、これだけエッジがねシャープにピチッできてるっていうのはね、うん、これすごい技術だと思うんです。
時代も
ね、江戸の時代の終わりですからね、全部手でやるしかない時代なんで、そういった部分でいったらやっぱ手技というものはすごい ねものもあったし、技術も素晴らしかったんだなっていうのがまざまざと分かる、まあ、ものになりますね、
うん、はい、漢字がいっぱい並んでますが、内容はどういうことが書いてあるんでしたっけ。
そうですね、これは陶祖がどういった経歴 で、うん、でそして中国に行って、で日本に戻ってきて、で日本各地を旅をして、瀬戸に来て、ストレ焼き物を始めたというような中身のですね、うん、まあ、伝説になりますけどね、うん、はい、そういった文章が書かれております、
うん、もうやはりこれがまさしくザ・陶祖公園という六角頭皮ですね、
うん、そうですね、やはりまずこれを見ていただかないと話にならないというものですね、うん、はい、
しばらく歩いてきましたら、今度は六角のこれは藤棚になってますね。
やっぱり憩える場所も必要だという形 で、うん、でやはりその六角頭皮の六角っていうものに、こだわって六角という部分と、うん、藤はですね、うん、加藤四郎左衛門影正陶祖さんの家紋がですね、下がり藤なんですね、うん、なので藤、という形でですね、ここにぐるっと藤が咲いて、まあ、5月ぐらいになると藤が咲いたらですね、多分綺麗だなっていうふうに思うんですけどね。
公園に来ますと、そんなあの窯跡から発掘されたものも見ることできますよね。
そうですね、あの今整理中なものですから、整理が終わった段階で今 の、 あの六角頭皮の中のケースがありますので、そういうところで公開していきたいなというふうに思ってますね。はい、
本当まさしく昔と今がこの場所で融合して会うことができるっていうね、
はい、そういった日本の伝統であったりとか文化であったりとか、そういったものを焼き物を通して発信してきた、でそれがまた今どういうふうなのかという部分がですね、瀬戸のやはり一番面白いところだと思いますので、まあ、それが体現できる場所がこの陶祖公園にあるという形で、ぜひね皆様方も陶祖公園を散歩して、健康のためにですね歩いていただくのもいいのかなと思いますので、ぜひお越しください。
陶祖公園にも遊びに来てください。
そうですね、遊びにね。
ただいま瀬戸ラジオ現場リポート文化財シリーズ、
今日は陶祖公園からお送りしました。